なぜあなたは我慢するのか。バーノン・ハワード。この名前にピンとくる人は相当のスピコさん?かと。私が初めて死の書籍に触れたのは30年前の大学生の頃でした。なぜあなたは我慢するのか。スーパーマインドに魅了されたのが、スピ探求のきっかけでした。最近、須藤元気さんの焼き直しによる宇宙のセオリーという書籍が出版されています。読んでみましたが、原点であるなぜあなたは我慢するのか。スーパーマインドが私にはすんなりと入ってきます。皆さんにはいかがでしょうか。なぜあなたは我慢するのか。第3章。日々の人間関係を克服しよう。賢者は常に人間の本性を表面に現れているところからではなく、真にあるがままを直視する。エンリック・イプセンの痛烈な戯曲の中に、ラロシュフコーの歯に気の着せぬ稽古に、イエスやブッダの人間を叱る説教に、我々はこの健全な正直さを見ることができる。人間性のネガティブな反面は変えることができる。だが、その一見美しい幻想については、それにより苦しみもだえる以外にない。傷口にバラを置いても、傷は依然として傷である。なぜ自分が他人とうまくいかないのかどうしても理解できないときは、次のサトシ推し、絵に耳を傾けるとよい。あなたが自分自身について何でも知っているとき、あなたはまたあらゆることについて何でも知っているエキスパートとなるはずである。たかは己で自身を知り、己での本性を知る。それゆえたかは同じ本性を持つ他の鷹どものことなら何でも知っている。あなた自身を、そのあるがままに知れ。そうすれば他人を彼らのあるがままに知ることができよう。すなわち、あなたはあなたの人間関係では大変賢い人となれるのである。人間の場面をそのあらゆる混乱と苦悶のまま名刺することによって自己覚醒はスピードアップされる。ジョージ・マクドナルドが悲しい情景を描写している。ほら、彼らが行く。人間世界の哀れな小スズメどもが、ぺちゃくちゃ天さえず、言いながら、少しでも得になればとやたらにパンくずや種子をいさりにかけ回って、こうした情景の惨めさを見ることのできる目は、その人のネガティブな人柄を表しているのではない。一つの正直な心を示しているのである。この心は彼にこう叫ばせる。俺はあんな生き方はしたくない。マイケル・ジェイは職校長をしているが、人間の本性をもっとよく知るために、彼の日々の人間関係を資料として使っている。彼は毎日、観察事実を一つだけ認したた、めた。ここに三つだけ紹介する。どの男も見かけ以上にはるかに怯えている。人々は他人を痛めつけることで威力感という誤った自己破壊的な自負を身につけていく。真の知と知に基づいた強さのみが正しい人間関係の礎石である。あなたが規制システムと戦うならば、あなたはその規制システムの一部である。そうである限り、あなたは逆襲される。逆襲されるということは、本当は、あなた自身の内部にある不可視のネガティブなものによって攻撃されているのである。システムと戦うことは敵に弾薬を与えるようなものだ。よした方がいい。無意味である。あなた自身のために戦うがいい。それなら意味がある。どうすれば人類は争いをやめられましょうか。争いをやめるシステムさえ発明できればいいと思うのですが、とあるクラスメンバーが聞いた。答え。争いをやめるのにシステムはいりません。ただ争うのをやめれば良いのです。争い合う人類は、例えば平和会議といったようなシステムの有効性を信じるふりをしています。事実は、平和的であるかのごとく見せかけながら、争いを続けるためなのです。システムは今、直ちに健全な心となることを回避する方便です。健全な心は今ここにあるのであって、明日にではありません。誰とも仲良くする方法。偽りの自己イメージを粉砕せよ。他人の誤りから自分を守る方法は一つしかない。それは自分の誤りから自由になることである。自分の誤りと他人の誤りは同一レベルにあるのであって、 激突は必至である。しかし自分自身の誤りを見ることは、正しい人間という自家製の自己イメージにとっては不快なショックである。自己解放へのプロセスで、自分自身の誤りを見るというこのテストに合格する者が少ないのも当然である。自分が偽りの自己イメージを粉砕することをためらっている。これを知ることが正しい方向へ踏み出す手近な第一歩である。コチコチの既成概念が自己救済を阻んでいるのである。ソクラテスはかつて、素晴らしく巧みに掘られた石の人体像を見て感嘆し、なんと、人間というものはこの彫刻家に劣らない巧みさで、彼ら自身をみんな石に変えてしまうものか、と嘆いたという。自己溶解石のように硬くなった自分自身を溶かし柔軟にする。と自己回復とは同じプロセスである。あなた自身を変えるという自分の仕事に、自分自身がどこまで、いかほど関わっていることか、このことをじっくりと問うとよい。ブルース・エイムが問うた。誤った自己感覚を捨てることがどうして人々の間に真の人間関係を築くのでしょうか？答え。ここが大切なポイントですからよく聞いてください。私、あなたとは何か？私は、あなたをあなたと見ない限り、私自身を私と見ることはできません。あなたとは、私が作り出した対象です。私は私自身を、あなたとの対象関係でしか見ない。あなたを友としてか敵としてか、そうしたあなたを、私は意識的に作り出している。それは、私自身を、私というレッテルを貼られたものとして確立する。ということは、そう誤って思い込んでしまうためなのです。しかしこの、私があなたとは別個の、対立した存在であるというアイデンティフィケーションは、そもそもの出発点からして間違っている。対立ではなく、一体であることこそが現実であり真実なのです。これがわかると、幻想の上に築かれた友と敵とは消え、私はあらゆる人と真の人間関係に立たせられます。偉大な思想家は皆、一なるものであることを説いている。彼らは人と神とは一である。人と地中とは一である。人と彼自身とは一である。と教えている。幻想に曇らされた思考が、人をして、自分は他とは離れた別の、固有の自我を有しており、この自我こそ拡大され守られねばならぬと信じさせるのである。この幻想が戦争やあらゆる人間的悲惨を引き起こすのだ。個人であるその人が、この一なる本質、と悟るとき、彼の内的葛藤は完全かつ永久に消滅する。我々は自分自身の内にある好きなところを、他人の内にも好く。自分自身の内で拒むところを、他人の内でも拒む。それゆえ我々は交互に入れ替わる自己像によって、お互いに惹かれたり退けられたりしているのに、他人が一方的に我々の感情を引き起こすのだと錯覚している。この事実に気づくことが実際的、現実的な自己認識である。自己称賛をも自己処罰をも滅却し、確定より高い次元からものを考えることによって、我々は決して誤って他人に見せられることはなくなる。したがって他人から傷つけられることもやむ。あなたが自分自身を逸しているとき、あなたはまた、あなたの出会う誰をも逸しているのである。ただし一般の人々が考えるのとは全く異なる仕方で律しているのである。他の誰かに力を及ぼそうという欲求はなしに、おのずとその人を律する立場に置かれるのである。これは自然で、非神経症的で、ごく平和的な力である。この素晴らしい境地は、東洋の道士たちの言う、事物の本性への追従を達成した人すべてのものである。あなたは、出会う誰とでも全く気楽にくつろいでいられるあなた自身を想像できるだろうか？この落ち着きはあなたのものとなりうる。一国の大統領と会おうが、あなたの隠された過去を知っている人と会おうが、あなたを敵視している人と会おうが、常に泰然自若としていられる心境だ。苛立ちとか神経質とかいう心理状態は、過去の経験を現在の瞬間へでしゃばらせるから起こってくるのである。過去が現在へ権利を主張するのは不合理である。 あなたはこれを不合理と見抜かなくてはならない。ミシシッピ川の堤防に立って川を見る。一部語。あなたはまだそれをミシシッピ川と呼ぶだろうが、あなたの眼前の流れはすでに新しい水なのだ。そこにさっき言った気軽さの秘密があるのだが、お分かりだろうか？勝敗を超えた勝利。人間関係はどうしてできるのか、人間のいざこざがどうして起こるのか理解するためには、人間の本性を深く調べてみなければならない。他の方法ではダメである。何かを隠している人たちは、例えば平和委員会の設置といった代替手段を提案するが、そんなものは意味がない。人間の本性をたゆまず掘り下げている人は、人間の悪意を理解しており、決して悪意の虜にはならない。例えば、人間というものは、もし何かのチャンスがあれば、いかに悪辣に他人を虐げるものであるかは、その人自身が同じように虐げられたとき、どれほど憎悪を込めて絶叫するかを見れば、あなたも理解されよう。なぜ、霊的な教師たちはみんな、人類により大きな調和と共存をもたらすと思われるあらゆる種類の社会的計画に、力を込めて反対するのでしょうか？とビル・W が聞いた。答え。不純な水を飲んで病気になった人は、不純な水をいくら飲んでも心よくなりません。人間の計画は決して人間の病気を治癒することはできないのです。薬が病気を治すわけは、薬が病気とは異なるからです。偉大な教師たちの解く原理で勉強すれば、不純物と薬との違いがわかるようになります。エソテリシズムの教師であるジョージ・グルジェフは人の漂白する理想とその内面の空虚さのショッキングな隔離を明らかにする実験を行い続けてきた。非常に強い信念を持っている人を、その表面的なパーソナリティを遮断するような心理状態に一時的に入れる。そこで、君はまだこの強烈な意見を述べたいと思うか？と問いかけると、その人はどんより曇った目であたりを眺め、全然そんなものに関心はない。キイチゴのジャムが欲しい。と告白した。グルジェフは偽りのパーソナリティを剥ぎ取ってしまえば、甘いものの好きな用事に過ぎない。と結論付けている。霊的に目覚めた人々の比類なく優れた洞察力についてディスカッションの間に、私は次のことをクラス一同に伝えた。皆さんは、自分のことを何でも知り抜いている人に会いたいと思いますか？ニヤニヤしている人がいますね。人間の仮面を即座に見通すような人に働いて誰も会いたがりませんが、でもそうした人だけが、本当に助けてくれるのです。病気を理解しているから治療法も知っているのです。しかしまず、患者が治りたいと思わなければダメです。目覚めた人は社会と独特の関係を保っている。ゲームについては知り尽くしているが、自分ではプレイしないフットボール試合の見物人のようなものだ。いずれかの側につくという重大な誤りから超越しているので、勝ち負けには全く関心がない。勝ったかと思うとすぐまた負けに転じるといった類の行き法に飽き飽きした人々にとって、このような人が貴重なのはその人生ゲームに対する洞察の深さである。彼は全く新しい形の勝利を見せてくれよう。それはコンテストでの勝利ではなく、分割されない道である。我々の人間関係はどうしてできるか？我々は、我々がすでにそうであるところのものに引きつけられるのである。自分の心と似たような他の心と接すると、ますます人は彼がすでにあるところのものになっていく。蜂蜜の味は蜂が訪れた花の種類によって決まる。自分の内的な自己に働きかけない人は、無目的社会の味気なさに、もっともっと引きつけられていく。最初にまず一人で自己自身に働きかけている人は、意識目覚めた状態の味わいを監督し、それでさらに彼は他の目覚めた人々へと引きつけられていくのである。ロイド F が、自己作業修行が我々を厄介な人々から解放してくれるという点を説明してください。と言った。答え。いいですか。口論とか敵対行動などが多くの人々に誤った生感覚を与えます。彼らは争いを激しい刺激として用いるのです。アルコールや麻薬を用いる人がいるように、 こういった人はアジテーションがなければ生きていけないのです。それゆえ、無意識のうちに必要に、必ずいざこざを招くと予感されるような人間関係を求めるのです。そしてスリルを得た後は、また別の戦いを求めて出かける。あなたの質問ですが、もしあなたがこうした低いレベルを超えておれば、そうした悶着を起こすような人たちを引きつけない。なぜならあなたは彼らの求めるものは持ってはいないからです。大抵の人は、怒った人に出会うと、自分でも怒ってしまうか、相手を言うなら、めてその怒りを鎮めようとする。どちらも誤った反応である。賢い人なら、なぜ他人の怒りが自分にそうして反応を起こさせるままに自分は任せるのか、その訳を理解しようと努めるだろう。そして強く、自分の反応を拒否するであろう。これで他人の怒りという問題は、その他人個人だけのものとして残る。それを解決するのはその他人であり、それはその他人自身なのである。他人があなたを好いてくれるようにと、あるいは彼らをあなたの味方につける目的で、便宜、親切を与えてはならない。それは誤った動機であって後で罰を招く。一つには、他人はあなたが彼らを求めていることを嗅ぎつけ、友情を装いながら、内心軽蔑してあなたを利用しようとするだろう。それにまた、そうした行為は、強さがあなたにではなく、むしろ他人側にあるとの誤った確信を深める。不誠実な国々とは交易を拒む独立ふきふきの国民であるべきである。あなたよ。あなた自身の監督人であれ。あなたは自分で自分の責任を取らなければならない。自己責任に徹した人は、自分だけの力で山頂に登った人に似ている。彼は他人に頼らず、他人の意見に従わなかった。だが、あくまで草の生えた低地にいようと言い張った人々に、何かを負うているという罪の意識は感じない。自己責任に徹し、あらぬことで罪の意識が湧いたら、すぐさまそれは一掃しなければならない。罪の意識は心理的暴君と見るべきである。他人の問題を自分のこととすべきではない。誰かがあなたに向かって無礼を働いたとしても、なんで心を乱すことがあろうか？他人が狼狽し動転したとき、自分もその責任を負って狼狽し動転しなければならないことがあろうか？ところが実際そう感じるような、あらゆることに誤った罪の意識を持つ人が多い。しかしあなたの義務はあなた自身を救うことだ。他人の義務は彼自身を救うことだ。センチメンタリズムではなく、自と死が救うのである。偽りの自己感覚は誤った責任感を過重し、それはまた自分の道徳規範に則って生きてはいないといった罪の意識を生み出す。このダイナマイト製造工場に起こりやすいもう一つの幻想は、自分が実際他の人々のために良いことができるという幻想である。より良い世界を目指して、無意味な社会改革案や組織的運動などがやたらに次から次へと出てくる根源はこれである。エマーソンは、社会は決して前進しない。一方で進めば他方で後退する、とカッパしている。ただ個人の意識性覚醒だけが物事を向上させることができる。もともと良い人は良いことをしようと目論で駆け回るのではない。彼自身の善性が善を行うのであって、どこへ行こうとおのずと善を行うことにならざるを得ないのである。だがこのことに気づく人は少ない。善性を備えた人は、自分が悪い人を良くなるよう助けることのできる善人であるといった、分離した自己イメージは持っていない。自己中心的な善性は自己に迫るものの千倍特許である。悪い人は、善性というものを心の中の何か個人的なプラス面というふうに考える。だが真に善なる人は、自分が、という意識はなくておのずと善を表出するのである。バラはバラであるから、すんごうすんごう。もうそれ自らバラと思う必要はないのだ。辛抱強い自己作業があなたを変える。敵意というものの理解が助けになる。他人と出会うとき、あなたにはその人たちが正しいか間違っているかはわからないのだ。ただ注意深く相手を観察しておれば良い。 相手がネガティブな人格特性を暴露するかどうか、押し隠された敵意、自己称賛を表すかどうか、あるいはそれとない非難の意を含めているかどうかを注意すればいい。ネガティブな態度というものは、到底正しくはありえない。それは彼の立脚点が間違っていることを意味している。間違いやすい看板屋というものがなければ間違った看板はありえない。あなた自身をこのようなテストに、同じく注意深く、かけなければならない。この自己反省が正しさを築いていくのである。敵意、というものの理解が助けになる。敵意とは、自分自身と、直視することが怖い自分自身についての事実との間に障壁を立てようとする血迷った試みである。しかし敵意は寸毫寸毫、も彼自身を守ってはくれない。そもそも敵意とは、その人自身の内部に存在するものなのだからだ。防衛武器として見た場合、この敵意なる代物は、敵の家を焼こうとして、暗闇の中で勘違いして自分の家を焼いてしまう馬鹿者のようなものなのである。他人の悪さや弱点を、それも彼らにとっては必要なことだと見るのは良くない。むしろ、あなたが自分に与えたと同じ自己覚醒の機会を彼らに与えてやるべきである。これはセンチメンタルなものでもなく、ありもしない誠実さを、彼らにあるとして認めることでもない。むしろ、彼らも、見方さえ変えれば、自らを自分の愚かさから救うことのできる怯えかつ混迷した人間存在として見ることを意味している。これはあなたにとって、あなた、と、私、といった言葉が作り出すかに見える偽りの区分を打ち破る手立てとなる。それに、あなたが他人に与える優しさは同時にあなたがあなた自身にも与えているのだというのは心の法則である。覚醒は闇夜の明かりである。覚醒していない人の状態とはどういうものであろうか？彼は、自分が知らないのだということに気がつかない。彼は覚めていない。だから自分が覚めていないことに気がつかない。そして迷っているから、同じく他の迷っている人々に、一層彼自身を迷わせる機会を与えてしまう。あなたはこんな状態の人を見たことはないか？しかし、そのような状態を続けているうちいつか。いや、それが最適の時点なのだが、彼はこんな馬鹿げたことはもうたくさんだ、と叫ぶに違いない。その時すでに、彼は覚め、彼の方向は変わるのである。他人から受け入れられないではやっていけない人は、まだいくつかの誤った考えのもとに暮らしているのだ。そうした人は、自我をくすぐる賑やかな交際や、自信ありげな他の人々からの励ましの言葉などに、まだ価値があると思っている。彼はまだ、自分の虚しさを社会の神経症的な騒音で満たせば、その苦悶から逃げられると思っている。目覚めた人は、受け入れる、拒む、といった対立用語に随すが、ていない。単なる言葉を超えて生きている彼は、静かにおのずから満ち足りて、人々の間に立ち込んでやっていく。このような境地は、依然として受け入れられることを求めている人たちにとっては思いもよらぬものなのである。薬剤師のRHは、彼自身の精神的な成熟レベルがどんな風に他の人々との関係に影響するのかを知りたいと言った。答え。弱さというものはどうしても他の人々に嗅ぎつけられ、利用されてしまうものです。あなたは自分はこれが欲しいのだと誤った欲求や願望を持っている。自己充足が強みであるのに対して、誤った欲求は弱みです。あなたの誤った欲求と、他人があなたをどう扱うかの扱い法とはつながっているのです。あるは後日こう報告してきた。私はもうある種の人々との付き合いはいらなくなりました。負担が大きすぎるのです。その人たちに敵対しているのではありません。ただ物事を新しく見る目ができたのです。あなたは戻りたいのに、彼らは戻らせようとしない、といった状況があると思う。あなたに言いたい。それで良いのだ。そうなったのは、彼らとの関係でどこかにぎこちないことが起こって、あなたがもう彼らとの関係からは以前のような慰めも安定感も持たなくなったからかもしれない。 そしてそのことをあなたはまだ理解していないのかもしれない。でも今は理解がいかないままで構わないのだ。ただひたすらに、これらの工事のアイディア、原理、原則に思いを潜め、辛抱強く、自らの修行に励むことである。やがてあなたは、それで構わないのだ。本当はそれでよかったのだと、気づくことであろう。そしてもう戻りたい気は起こさなくなるであろう。ショックを受け入れなさい。そこに秘密の方程式がある。他の人々との幸せな生活とは何か？それは他の人々が自発的に、おのずと、あなたの仲間となった時に生じる。人間関係の幸せはすべてこれである。報酬や脅かしの約束は、機会があれば反抗しようとする奴隷を作り出すだけだ。一般の人間社会は奴隷制度である。A 氏は B 氏の圧政に服する。ただし条件がある。A 氏が C 氏に圧政を強いてもよければ、という具合である。あなたは人々を、その人たちの好むままに来させ、また行かせればよい。来ようと行こうとあなたにとって何の代わりもないという態度で、何の代わりもないというとそれは冷淡だと人は考えがちであるが、そうではない。それは愛なのである。ただそういう人たちにそれがわからないだけのはなしである。ディーン・W が聞いた。あなたはこの前の講義で、他人によく思われようと努めるのは偽りだとおっしゃいました。あと数分しかないんですが、この点をもう一度説明していただけませんか？答え。良い印象を与えなかったというのはどこが悪いんでしょう？この問題を自分で考えてみたことがありますか？どこも悪いところはないのです。焦りで気違いじみた人々は、自分が困りきっている問題そのものから自分自身を紛らわそうとして、印象的な事故の外観を装うのです。他人に自分をよく見せかけないではいられない欲求。世界の最悪の半ばはこれが原因です。災いをこれ以上増やすことはよしましょう。リアルでありなさい。よく見せようとすることはやめなさい。人間には優秀な人、凡庸な人、劣等な人といった区別は本当はないものなのだ。これらは、自分が優秀であると感じたい、劣等であることを恐れるという無益な努力の末に人間がお互い同士、貼り付けたレッテルでしかない。目覚めていない人間は全て同じ不幸のレベルにいる。いわゆる優れた市長とか連隊長とか会社重役といった人々も、いわゆる劣等な人々と同じく密かに生を恐れているのである。これが分かれば、人間思考という平べったい草原を捨ててエソテリックな洞察の3点3点を目指す助けとなろう。大きな社会的ナンセンスが見通せない理由は、ただそれが途方もないナンセンスだからに他ならない。立派な紳士に見せようとして窮屈な服を着るといった小さなナンセンスなら誰でもわかる。だがそれを超えたものとなると、人々はしばし戸惑う。人はヒロイズムの危険性を見ようとはしない。嫌見ることを拒否する。それは自己の空虚さをカモフラージュする最も頼り甲斐のある逃避手段の一つなので、ヒロイズムが奪われるショックを恐れるからである。ここにそうした人々の知らない秘密の方程式がある。事実というものの価値はどうして測られるか？それは、その事実に直面した人に、その事実がどれだけのショックを与えられるか、その程度に応じて価値があると言っていい。もし我々が真にあるがままの自己自身を見るショックに耐えられる道を発見したなら、戦いは半ば勝ったも同じだ。その地点は、ほとんどの人が、真の自己自身という故郷に帰る旅路で、ふと立ち止まるところだからである。その意味で、次の原理的な事実は、すべての人々にとって励ましとなるだろう。ショックは自由処置の中のダイナミックな初め領域に過ぎない。ショックだけが自己混迷から脱する唯一の道である。ショックに耐えるのが真のヒロイズムである。ショックは決して害ではなく、常に有用な恩恵である。わずかな辛抱がより大きな辛抱に耐える力を生む。他人の助けを借りず、自らの力でなすのとは正しい生き方である。我々は我々の存在の本質に付け加えることができる。それはありがたいプラスである。 あるいは我々の表面的なパーソナリティに付け加えることもできる。だが、それは物事を一層行き詰まる。